今ご紹介を預かりました弁護士の青山と申します。静岡で弁護士法人ライトハウス法律事務所というものをやっておりまして、そこの代表弁護士でございます。で早速ですけれども、労使間のトラブル、ということで、まずは、今日はですね、時間の関係と内容もありまして、基本的なところ、まずは解説をさせていただくと。そしておそらく若干の時間は残るでしょうから、何か疑問点等ございましたら言っていただいて、答えられる範囲のものは答えますし、若干調べることが必要な部分に関しましてはまた後ほど調べましてご連絡させていただこうと思っております。では早速ですけれども、採用、当然、労使間ということですから採用から始まるわけですね。で採用については、これ当たり前のこと、当たり前というか、基本的に誰を採用するかについては、企業、会社の自由 であるわけです。でしかしながら、皆さんこれご承知だと思うんですけれども、雇用機会均等法というのがございまして、具体的な理由があって、男女どちらかに限らざるを得ないというような場合を除いてですね、女性だけ男性だけというのは今できないということになっております。これは例えば昔はウェイトレスさんとかって、そういった職業について、女性のみとかというような、募集とか広告とかすることもできたわけですけども、今はもうこれ雇用機関均等、機会均等法があるからできません。で一つ法律的にちょっと古い判例ではあるんですけど、非常に有名な判例で昭和48年12月12日のですね、これ確か三菱樹脂化学工業だったと思うんですけれども、思想信条を理由とする採用拒否を認めております。これは、まだ採用前だったからですね、内定段階だったからですけれども、当然ながら採用後はこれをしてはいけないということになります。でこの石流れ、この橋沈む日々とかいうことで本を出したりして、当時非常に大きな話題になった事件なんですけれども、ただご注意いただきたいことは、これ昭和48年の古い判例だもんですから、今もうこの通り行くかどうかはちょっとまだ分かりません。ただし、いずれ白法令違反を除き、誰を採用するかは自由ということに一応なっております。で採用後については思想信条を理由とするですね、いろんな差別系取り扱いというのは労働基準法上禁止されています。で次に、大体採用ということになりますとですね、新卒の方の場合には内定、内定ということが、されるんですね。で最近非常にこれが話題になることが多くなってきました。というのはですね、やはり企業が急激に業績が悪化してですね、内定を取り消すということが去年でしたかね、一昨年でしたかね、非常に大きな話題になりましたね。で、あるいは企業が潰れてしまう、極端な話潰れてしまう、それあるいはそこまでいかないけれども、大量の内定を出しておきながら取り消してしまうと、こういうことが起きて社会問題になりました。で内定ということ自体もですね、これ実は労働契約の締結なんですけども、ただし合理的な取り消し条件が生じた場合は解約できる解約権留保付きの契約と、つまりキャンセルできることがある契約なんですね。で、じゃあどういう理由だったら合理的に取り消しができるかというと、これは非常に当たり前といえば当たり前の話ですけども、内定採用された側がですね、学校を卒業しない、卒業できなかった、これはもう当然できません。で時々最近あるのはですね、履歴書、あるいは面接選考において虚偽の事実、重大な虚偽事実を述べていたと。例えば東京大学を卒業したというふうに書かれていたわけだけれども、実際には、高校卒業であったとかですね、あるいは別の大学卒業していたとか、昔野村幸男さんが確か、なんかで立候補した時かなんかでしたかね、学歴詐称とかって言ってことがあったとか言って問題になりましたけれども、同じようなことは企業にも起きるわけです。から、心身の障害ですね。 こういったことが明らかになったと。最初は知らなかったけれども、こういったような時には合理的理由があるとされます。で、ただしですね、次にですね、問題となるのはやはり業績不振による内定の取り消しです。これは今の世の中ですから、どんな企業にもあり得ることですね。私どもも例えば弁護士法人ということで毎年新卒を取っているわけですけども、一言ではないわけです。で、今まではこの業績不振による内定取り消しというのもですね、特に問題はないというふうにされてきたんですけども、あんまり最近それが問題になっているもんですから、厚生労働省が新規学校卒業者の採用に関する指針というものを設けました。指針ですから法律ではないんですけれども、結構ですね、厳しいものになっています。ちょっと、見にくいお手元の方を見ていただく、どちらでもいいんですけれども、まず、あとして、事業主は採用内定を取り消さないものとすると。それは、これ、いわゆる努力義務というものですね。もちろん、誰しも取り消したくて取り消しているわけではないわけですけども。で、じゃあ、どういう場合には取り消すことができるか。これ、逆に読んでいただければいいんですけども。採用内定取り消しを防止するため、最大限の経営努力を行うとあらゆる手段を講ずるものとすると。で、逆に言うと最大限の経営努力を行ったけれどもやむを得ないということであれば、これはいいということなんですね。どういうものかというと、例えば経営の合理化であるとか、逆にリストラをして採用内定を守ると、それはどっちが優先なんだという話になっちゃいますので、例えば給与の一部カットとかですね、取締役の報酬の減額であるとか、いろんなことをしてできるだけ取り消さないようにしなさいということです。それから、採用内定者についても内定にとどまらずにも、例えば来てもらっていると、例えばもう学校が終わって来てもらっているとか、そういうような形でもう働き始めていると、こういうような場合にはもう内定じゃなくてすでに労働契約が成立したと。先ほど言ったように内定自体も労働契約成立してるんですけど、その先ほど言った解約権の留保がもうなくなったというような、場合にはですね、もう内定取り消しって言ったとそれは無効になるんだというようなことも注意的に述べていると。から、内定取り消しをする場合にはですね、あらかじめ公共職業安定所に通知するとともに、公共安定所の指導を尊重しなきゃいけないと。それから、解雇予告に努めた、20条、労働基準法の20条及び休業手当に努めた26条に抵触することなら十分留意すると。解雇予告期間と同様にですね、予告期間をちゃんと設けなければいけないとか、そういうことですね。から、これもまた努力規定で、これ自体が義務ではないわけですけども、内定を取り消した人に関してですね、適切な就職に関する援助を行うということですね。それから保証等の要求に誠意を持って対応しなさいと。ただしこれはいずれも法ではありませんので、指針ですので、これに違反したからといって直ちに何か問題が生じるわけではない。しかしながら、企業名公表制度というものが設けられています。これは場合によっては企業においてある程度のダメージを受けるところになるかもしれません。これはどういうものかというとですね、厚生労働大臣が定める場合については企業名を公表すると、こういうふうになっておりまして、でどういう場合に企業名を公表するかというとですね、2年連続して内定取引所が行われたものから、一つの年度であっても10名以上、つまり大量の内定の取り消しがあった場合で、ただしこういう人であってもですね、10名以上のものをしてしまったとしてもですね、代わりの就職先を見つけてちゃんと斡旋できれば、それはいいでしょうというふうにされています。それから、先ほど言ったように、内定で一番問題がないのは実は今まで業績不振による内定取り消しということだったわけですけども、例えば今度シャープなんかも非常に大きなリストラとか、今日本の大企業全部こういう苦境で立たされてますけれども、もうその事業から撤退する、あるいは大幅に縮小する、工場を例えば廃止するとかですね、こういうようにですね、もう明確にやむを得ない 事業自体がもう縮小なくなるわけだから、残念ながら労働者の方も働く場がないんだということがはっきりするような場合、こういった時にはいいんだと。それから、あと今の、ここまでの間に、これ全部並列的な列記ですから、内定取り消しの説明を十分に行わなかった。から就職先の確保に向けた支援を行わなかった。こういった場合にも企業名が公表される、こういうことになっています。ですから、まあ、内定取り消しというのは、まあ、される学生にとってみれば非常に大きな出来事になってしまうんですから、企業としても十分な努力を しなきゃいけない、あるいは必要な、理由がなければいけないと。そうじゃないと企業名を公表して社会的な制裁を与えますよと、こういう制度ですね。でこれ法律、先ほどから言ってるとこれ指針なもんですから、別に先ほど言ったようなことを守らなくてもですね、まあ、直ちに何か違法であって罰則があるとかそういうわけじゃないんですけど、この企業名公表制度というのは、まあ、非常にある場合にはダメージになるかもしれません。次にですね、労働契約、これはまあ口頭でも書面でも課で定まった契約なんですが、ただちょっとここに補充しておいていただきたいんですけれども、ですね、現在ですね、労働条件通知書というものは出さなければいけないことになっています。でこれここにはですね、何を書かなければいけないかというと、これ書面で行わなければいけないんですけれども、労働条件通知書の中には労働契約の、あ、ここ書いた方がいいですね。まず期間、それから場所、労働に従事する場所、場所とどういう業務なのか、それから始業と終業の時間、から残業の有無、から休憩時間、休日等、休業時間、休日、それから休暇、それからシフトを組んでやる場合にはそのシフト、就業時転換に関する事項ですね。それから丸4は賃金に関することで、賃金との決定ですね、まあ、いくらなのかということと、計算と支払いの方法、支払い方法から締め切りと時期ですね、支払い時期、から退職に関する事項、解雇に関する事項とですね、から昇給に関する規定ですね、まあ、これは契約書ではないですけれども、まあ契約書というのは双方が合意に基づいて、いろんな条件等について書くものですけど、これはまあ労働条件通知書というものですから、 これ会社の側がこういった事項について一方的に明らかにするものですね。でこういったものを、書面でもって交付することが労働基準法上義務付けられているということになります。だから労働契約、先ほどもちと言いますと別に口頭でも書面でもいいんですけども、ただし労働契約の内容の中の重要なものについてはこのように書面で通知しなければいけないということが義務付けられているということになります。あとですね、労働契約はですね、基本的にはですね、契約ですから、であと労働基準法上の定めをまとめ守らなきゃいけないんですけども、これもまた常識的にご存知のことだと思いますけれども、してはいけない法令違反になる事項があります。労働組合の結成または加入したいことの制約から、これ非常に実は結構慣習としてこれが行われているところがありまして、私なんかのところにもこういう相談時々あるんですけど、女性に対して結婚出産による退職を義務付けるということ、これ事実上そういうふうになっちゃってるところもあってですね、それが強制的にということだともちろんまずいわけですね。当たり前の話ですけれども、これは時々でも実際にはこれに関するご相談非常に多いですね。やっぱり結婚するとどっちかが辞めなきゃいけないという不分率がある会社も結構あるようですし、それから出産するといった途端にいろいろ嫌がらせを受けてですね、事実上の退職に追い込まれるとかですね、そういったことも散見されます。これは法に触れることになるわけですけれども、ただしこれからの日本の少子化、労働力の減少というところを考えると、これは本当に皆さんのご経営に関することですけれども、やはりこういうことではなくて、逆にどうやってこういう方たちを戦力としていくかという発想の転換というのがやっぱりこれからの社会には必要なんだと思っています。それから転職の違約金を定めることですね。それから企業に支払う損害賠償の金額の予定、これもしてはいけない。時々罰金とかって言ってですね、取るところありますけども、そういったことをあらかじめ定めることは違法。それから企業からして損害賠償を労働者に求めることが絶対にダメかというとそうではないんですけれども、報償責任といってですね、企業は労働者の方を使うことによって利益を得ているものですから、損害が生じたからってその全額を弁償させるというわけにはいかない。大体判例なんか見ると4分の1くらいに制限されるようなことが多いわけですね。で続きまして、契約期間、これは期間を定めないもの、これいわゆる正社員というものですね。で期間を定めるもの、これは法律がだんだん変わってまして、皆さんこれご承知のところだと思いますけど、上限が3年となっております。で例外がいくつか設けられています。専門的な知識、技術または経験、専門的知識等ということですけれども、高度なものとして厚生労働大臣の定める基準に該当する専門的知識等に有する労働者との間に、締結する労働契約は、上限5年の期間契約社員とすることができるわけです。から、満60歳以上の労働者との、間に締結される労働契約、これも、上限5年です。からあとは一定の事業の完了に必要な、期間を定める労働契約。例えば、何かのですね、建物を作る、あるいはダムを作ると。で、それは大体何年くらいだよと。っていうのがもう あらかじめある程度はっきり決まっている場合。それはその期間でいいと。で、じゃあ専門的知識って一体何なんだと。次にこういうことになってくるわけですけれども。これもあんまり一般的でないかもしれませんけれども、まず博士号を持っておられる方から、ここに書いてあるように公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、こういった資業ですね、資業の資格を有する方、それからシステムアナリスト試験またはアクチュアリー試験に合格されている方から、4番特許法に関する特許発明の発明者等ですね。 で5番が、大卒で実務経験5年以上で、等の、で年収の縛りもありますね。年収が非常に高いシステムエンジニア等の方。ああ、ね、そうですね。はい、ですね、こういうふうに5年のものはもうこれは確か厚労省の定める厚労大臣の定める人はこういうものだということが決まっているわけです。でまたこれも最近のことでですね、これもまた法律ではなくて、基準なんですけれども、これもですね、一時去年ですかね、一昨年でしたかね、雇い止め、非常に社会的問題になりました。これとともに偽装請負いというのも問題になったけど、それをまた後でご説明しますけれども、この雇い止めのですね、基準、これ結構厳しいものですね。逆に言うと、有期契約を結ぶ際にですね、ここはもう十分に注意をしていただきたい。そうしないと、有期契約終了の時にですね、はい、契約が終わったからと言ってですね、解雇といいますか、契約終了に基づいてですね、労働契約を終了させようとしても、終わることができなくなってしまうことがある。これ非常に重要だなと思います。でこれは単なる法律ではないので、これ絶対守らなきゃいけないかというとそうじゃないんですけど、これに違反してると万が一裁判で争われた時にこの、基準というのはやっぱり重要視されることになると思いますので、負ける恐れがあるわけですね。ですからここはちゃんとしなければいけないんですけども、まず一番として、こういうふうに契約期間のある方、いわゆる契約社員ですね、契約締結するときに契約が更新されることがあるのかないのかをまず明示しなければいけない。で、次にですね、更新することがある場合には、どういう基準でもって更新するのか否かを、決めるんだということを、これもまた明示しておかなければいけないと。で、3番として、もし今の判断についてカッコ1カッコ2についてですね、変更することがある場合にはそれについても明示しなければいけないと。でこれ一番は割合簡単ですね。もう例えば観光、官庁とかですね、あるいは官庁関係の第三セクターなんていうところはですね、非常に私はそれ逆にある意味で不合理だなと思ってるんですけども、ここで揉めるのは嫌だもんですから3年絶対更新しませんね。で続けて来るということを非常にしないということがあります。それから、だからこれするのかしないのか、ただ別に更新しても悪いわけじゃないので、更新することがあるのかないのかをはっきりさせておきましょうという話ですね。で、2番が非常に難しいと思うんですね、これ。その基準というのは何なのか、例えば その時の業務量なのか、それともその人の能力なのか、ちょっとここはこういう抽象的な書き方しかしてないもんですから、はっきりしませんけれども、その時の、企業の仕事量によるというふうにするのか、あるいはその人の能力によるとするのか、いずれにしろ何らかの基準を明示しなければならないと言われています。ここは非常に難しいんだろうなと思いますね。から、更新の有無、先ほど言ったですね、ここですね、この更新の有無の明示というのはじゃあどういうふうに具体的に明示するのかというと、1番、自動的に更新する。2番、更新する場合があり得ると。3番、契約の更新をしないと。このいずれかをきちんと明示しておくということですね。これはこういうふうに書いておけばいいわけですから、別にそんなに難しい話なんですね。先ほど申し上げたと、問題はこれです。判断基準の内容、先ほどのここですね。これは、先ほど私が言ったように、これ、列挙されているので、このうちのどれかを、パッと一行お書きになっておけばいいんだと思うんですけど、一番あるのは、契約期間満了時の業務量により判断するということでしょうね。例えば私どもの事務所でも契約社員の方いらっしゃいますけれども、一番やっぱり大きいのは、その時の業務量なんだろうなと思いますね。から次にやっぱりどうしてもあるのはですね、労働者の勤務成績、態度により判断すると。あるいは、 労働者の能力により判断すると。ここら辺は非常に恣意的になりやすい可能性もありますけれども、まあ、それはまあ企業の判断、あの契約社員という以上はまあしょうがない。でここを書いておくということでですね、まあ逆に言うと経営者側に裁量権が与えられるということになるので、まあ、これはぜひ明示されることをお勧めします。まあ、3つ並列というのもあり得るんでしょうね。から会社の経営状況に判断する、あるいはその先ほど言った、まあ、プロジェクト的なものであるならば従事している業務の進捗状況により判断するというのもあり得るんだと思います。でこれらを契約社員の方と契約するときに更新の有無とともに1行ポンと、1行でも2行でもいいですからお書きになっておくといいかなと思います。から雇い止めですね、これが非常に難しい問題で、雇い止めしちゃいけないんだったら何のために契約社員としての契約をするのかと、まあ、経営者側としては思うわけですけれども、ただし、まあ日本はご承知の通りですね、非常に労働に関するですね、解雇に関する法制としては厳しい、まあ、もっと厳しいのがフランスのようですけれどもあります。でアメリカの方はですね、もう解雇となればファイヤーといえばもうそれでもうすぐ何時間以内に出てかなきゃいけないと、まあ、非常にアメリカらしい。でまたその背景には転職の自由、かなり日本のように新規採用でいいとこ入らないと後からですね正社員として一流企業等に行くのが非常に難しいという固定化されたものになってないもんですから、非常にまあそういう形で簡単に解雇してもまた就職先もあると。ところが日本のようにですね、まあ、崩れつつあるとはいえ終身雇用が原則のところにおいてはどうしてもやはり裁判例等も労働者側よりの判断をすることになるんですね。で最近ですね、その有期労働契約を繰り返しするということがあるわけです。でこれは一方ではもちろん有期労働契約を結ぶ社員の方にとってみれば自分の労働がですね契約期間が終わってもまた確保されるからいいという反面ですね、これ社会的に問題になったのは要は、まあ、かなり体力のある大きな企業、例えばトヨタとかそういう大企業ですね、世界的に見ても、そして非常に大きな収益を上げているようなところがですね、自分の会社のリスクを減らすために、本来であれば正社員として雇えるであろう、つまり期間の定めのない社員として雇えるであろう方をですね、そういったところまで全部有期労働契約に切り替えていくと。で、まあ、その先ほど言った厳しい解雇の規制をですね、くぐり抜けるためにやっていると。そういうようなことをですね、が目立ってきたもんですから、この雇い止めについてですね、少し厳しくなってきているわけですね。で、この雇い止めの予告というのは何かというと、有期労働契約が、3回以上更新されているか1年を超えて継続して、雇用されている労働者に限るわけですけれども、有期労働契約を更新しない場合には少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までにその予告をしなければいけない。これ自体はまあ別にそんなに難しい話ではないですね。要は例えば、契約期間1年の方が、2年3年目3回更新されたと、3年間働いて、それ4年目の時に今度はもうちょっと企業の業績も少し悪くなってきたもんだからもう更新しないよと、で更新しないよっていう時にはその更新するしない、だから例えば1月から12月まであったとしたら11月の間までに更新したいものをちゃんと通知しなさいよというだけの話ですね。だからこれ自体はまあ別にこれを覚えておかれてこの通りにされればいいと。問題はですね、ごめんなさい。ちょっとそのまだ、問題はまだその後でごめんなさい。これ今の話をもうちょっと詳しく言うと、先ほど言ったように、雇い止めの予告をしなければいけないのは、有期労働契約が3回以上更新されている場合、あるいは、1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新されて、結局1年を超えている場合、つまり、6ヶ月、の有期契約だったのが2回更新される、3回ですね、3回更新、ああ、そっか、8ヶ月の、労働契約が2回更新されれば、1回更新されれば、ごめんなさい、2回目はもう通算1年を超えるわけですね、こういった方も必要になってくると。だから、もう最初から1年を超える契約間、例えば2年の契約間を 締結した場合、こういった場合には雇い止めの予告をしなきゃいけないということです。で、この理由もですね、明示しなければいけないと。で、予告の後に、これはあくまで労働者の方からの請求があった場合です。でこれ辞めた後でもこの請求はできることになっているんですけど、理由を明示しなきゃいけない。ただ理由はまあ先ほど言ったように業績不振であるとか、あるいは能力態度とか、まあ、そこら辺はまあその通りお書きになればいいと思うわけですけども、で雇い止めの理由としてはですね、契約期間の満了とは別に、さっき言ったように何回も更新されている方は正社員にだんだん近い保護が与えられるものですから、理由が必要ということになってくるわけです。で、その理由としてですね、ごめんなさい、さっき言った、予告とは別の話です、これは。予告だけではなくて理由も必要だとされていると。で、前回の契約更新時に本契約、今回の契約を更新しないことが合意されていた場合。から契約締結当初から、まあ、例えば3回までだよということを上限を設けていて、その上限に至った場合。から、業務が、その人のやっていってもらった業務が終了中止した場合。あるいは事業が縮小した場合。業務を遂行する能力が十分でないと認められる場合。あるいは違反行為、無断欠勤などがあると。これあくまでですね、もう一度強調しておきますけれども、これは法律ではなくて、ガイドラインです。だからこれ守んなかったからといって絶対に悪いというわけじゃないんですけども、後で紛争が生じないようにするためには、ここの先ほど言った間違えたこのですね、ここだ、雇い止めするときにですね、理由を通知するときに、こういった理由のどれかをきちんとお書きになることをお勧めします。そんな面倒くさいから嫌だよとかって言ってると、後で裁判になった時にですね、ガイドラインに反してたからというようなことで、それだけでまた不利になる恐れがあるので、これはあくまで法律ではないですけれども、こういったような理由があるから雇い止めするんだよっていうことをちゃんと書いてある、あるいは準備しておくことが必要です。だから例えば3回更新した人をですね、例えば1年の契約で3回更新した人、もう1回で辞めたいって時には、もう3回更新したときに次はもう特別な事情はない限り更新しないよとかですね、きちんと言っといた方がいいかもしれませんね。そうすればここの前回の契約更新により本契約を更新しないことが合意されていたと、こういうことになるわけですね。それからまあ、あるいは契約締結当初から更新回数の上限を設けると、先ほど言った観光庁なんかがやってるやり方、あそこはもう更新しないわけですね、はなから決めちゃってるわけですけども、こういった配慮が必要だということになってきます。でですね、これですね、契約期間なんですけれども、契約を1回以上更新し、1年を超えて継続して雇用しているものについてはですね、できるだけ限り長くするよう努めなければいけないと。これもガイドライン上言われているわけですね。で、これも先ほどから言ったように努力義務なんです。できればこうしてあげなさいよと。ただし契約社員であってもですね、その雇い止めのやり方、場合によってはですね、やっぱりこれ裁判なんです。で、雇い止めが認められない場合があるんですね。そこが非常に注意が必要かなと思います。普通はなかなかそんな裁判なんかならないです。皆さんもご承知だと思うんですけど、いろんなことがあって、例えば労働者側にもおかしな時もあるし、あるいは先ほど言ったように退職出産のですね、強制を行うっていうような事業者の方もおられます。そういうのが全部裁判になってるかと、そうじゃありません。そういう、ね、日本の社会というのはですね、裁判というのを皆さん非常に嫌がるもんですから、アメリカだったらもうすぐ裁判だろうなと思うような事例でもなかなか裁判にはなりません。ただし企業の側としてはですね、リスクを最小限度化するという意味では、裁判になっても困らないようにという備え、知識は備えておくことが必要です。裁判は非常に怖がる必要はないんです。今言ったようにそんなに数が多いわけじゃない。ただしいざ裁判になると結構大変なんですね。一番日本の方にとって負担なのは多分心理的負担ですね。裁判かかってるんだ、それを考えるだけで気が重くなっちゃうとかって結構いらっしゃいますから、 そこの負担を考えるとあらかじめいろんなことを考えて手を打っていくということは非常に必要だと思う。だから先ほど言ったようにこういったですね、雇い止めの理由として合理的と思われるものをちゃんと用意することも必要でしょうし、例えば先ほど言ったようにもうそろそろちょっと今回は更新するけど次はもしかしたらちょっと仕事量がもう薄くなってきてるし厳しいなと思ったらあらかじめその時に更新しない、次は更新しないからねっていうようなことを言って労働者の方にも納得してもらっておくとか、そういった配慮が必要になってくるかもしれません。で、どこまで行ったかな、で裁判のこれもすみません細かい字で、恐縮なんですけれども、業務のですね内容、これは非常に私もですね、これ厳しいなと思うのはですね、例えば契約社員のことであっても正社員と区別ない、条件としてはもう同じようにしてあげようというふうに例えば雇い主側が思ったとしてですね、ただしこれがですね従事の仕事の内容、勤務の形態や、とかそういったものがですね、まず客観的内容が正社員と同じだと、それ自体は、雇い止めするときには不利になるんですね。でもこれはですね、日本の世の中ではもう非常にしばしばあることですね。例えば銀行なんかだってそうです。別に正社員の方とそれから、そうでない方とですね、今仕事の種類、内容、勤務の形態がですね別のところの方が珍しいと思います。で今例えば、皆さんもこれご承知のことだと思いますけれども、私なんかも面接するとですね、元航空会社のですね、なんて言うんですか、昔チュアデスと言われて今なんて言うんですかね、キャビンアテンダントですね、あの方のうち半分以上くらいは多分もう契約社員ですね。で契約社員の年収は非常に低い、それこそもう正社員の方の3分の1くらいだけど、やってることはみんな同じですね。ただここはですね、これちょっとこの裁判の基準は古い裁判の基準も分析の対象になっているものですから、ちょっとここは古いかなと。今はもう従事する仕事の種類、内容、勤務の形態がですね、正社員と同一のことの方がむしろ多いかもしれません。だから契約上の地位の性格ですね、地位の機関性、臨時性ですね。例えば学校の先生なんかでも、もう最初から非常勤講師だよと、でもう一部の時間帯しか受け持たないよとかですね、そういったことから、ここですね、これが私はちょっと厳しいなと思いますが、労働条件について正社員との同一性の有無ですね。例えばボーナスなんかも正社員と同様に出すなんてことになると、こちらとしては配慮しているつもりがですね、逆に裁判になると不利になっちゃう可能性があると。可能性というだけだから、別に切り下げなさいと言ってるわけではないので、そこを誤解されないようにしていただきたいんですけども、この辺が背景事情としてなってきて、ここですね、多分ね、こっから先の方が大事だと思います。この辺は今の世の中ではですね、そんなに正社員の方と、契約社員の方で差がついてる方が どうかなと思います。もちろん給料なんかがですね、時給換算でもって正社員の方より安いんだと、それはよくある話だと思うんですけど、ここですね、継続雇用を期待される当事者の言動とか認識の有無、程度、こういうのが非常に大事なんだと思うんですね。あなたは正社員と同じだよと、もういる限りいつまでもいてくださいよみたいなことを言ってると、それがそういうふうに労働者の方も期待するので、雇い止めしたときにですね、不利になる。それはやっぱり大事なのは、先ほど言ったように、その契約する際、あるいは更新する際にきちんと、終了することはあり得る。そういったことは明示しておいた方がよろしいかなと、言っておいた方がいいと。から更新の状況ですね、これも例えばもう10年も20年も更新していると、それはもう確かに正社員と同様の期待を得るでしょう。から手続きの厳格性の程度ですね、例えばやっぱりきちんと契約書をもう一度取り交わすとかね、期間についての合意書だけでも交付するとか、そういうことはね絶対必要だと思います。大体日本の社会というのはなあなあになってきますので、最初の時には契約社員の方ではきちんと契約をするけれども、その後ですね、もう口頭でじゃあ来年もいてねぐらいで済ましちゃう場合があると思うんですね。ここはやはりきちんと契約の更新に際して新たなる契約書をお取り付けになることをお勧めします。うちはそうしています。それから 他の労働者の更新状況ですね。だから他の人はみんな更新してるのに、その人だけ恣意的に雇い止めするとかね。そうするとやっぱり不利になる。例えば、業績が悪化したから業務縮小すると。そうすると、例えば10人いたうちの5人はお辞めになっていただく。あるいは10人いたうちの10人はお辞めになっていただく。こうなればもうしょうがないんですけども。なんか他の人は全部更新してるのに、この人だけしないよとかっていうことになるとちょっと不利になると。次にですね、あとは有期労働契約を締結した経緯ですね。なんでそういう契約になったのかと。例えばもう最初から企業として、業績に波のある会社だから、いい時はいいんだけどダメ、それはもうそこの分からない、だからここについてはもう1年とさせていただくと、だから当然更新しないこともあり得るよとか、そういう合理的な経緯ですね。から勤続年数、年齢等の上限の設定があるかないか、そういったことが裁判の基準になると。で、結局そのこういうことを判断されてどういうふうになるかというとですね、純粋有期タイプ4つに分類されてるんですけども、期間満了後も雇用関係が継続すると期待することに合理性を認められないもの、これはもう雇いでもしてもいいでしょうと。これはもう例えば極端で言うのが、先ほどからよく言っている観光庁の雇い止めですね。これはもう確実に3年でみんな辞めちゃってます。延長ないですね。だから、ここについてはそういうふうな、純粋有期契約タイプだと見られた、これは絶対に裁判となると負けないと。問題は実質無期契約タイプ、これこういうふうになっちゃうことが、うっかりすると多いですね。正社員としてじゃなくて契約社員としておいでいただいたんだけれども、例えば契約の更新時にも契約書も締結しないと。だから、ずっといてくれていいよとか、経営者がそういった言動をして、労働者の方もそれを前提に働いてたとかですね。こういうことになると、形上、言葉上は契約社員であっても実質的には正社員と同じなんだからということで、雇い止めが無効とされる場合がある。からここですね、一番ありそうなのは、これ多分こういうことで争うのは大きな企業なんですけど、小さな企業でこれ争っていってもですね、結局どういう、ちょっと余談ですけども、大企業なんかでこういうことで労働者側が勝てばですね、それはもう別に直接その争った社長あるいは会社とですね、直接その何て言うか顔を合わせることがないわけだから、別にこういうことで雇い止めが否定されてもですね、それは働くのはいいんですけども、ちっちゃな企業でね、社長さんといつも顔を合わせるときに、じゃあこれで本当に争って勝ったからといって、また来て円満に行くかというと、それはどっちもやりにくいので、大抵ちっちゃな企業なんかでこういうのが争われたときには、解決金といってね、年俸の1年分とかをお支払いして円満にして和解にする、そういう解決が多いわけですけど、だからこういうのが争われるのは結構大きな企業なんだと思いますけど、ただ一応やっぱり今言ったように小さな企業でも争われるとお金で解決しなきゃいけないことも当然出てくるわけですね。あるいはもしそれで働くんだと言われれば、当然それは働かせなければいけないわけだから、非常に気まずいことになるわけですから、なるべくそういうことにならないようにした方がいいと思うんですけども、ここにある、期待保護タイプ、雇用継続への合理的な期待が認められる契約であるとされ、例えば何回も何回も更新されていると。しかしここで注意が要するのは、やはり今の世の中ですから、もちろん労働者の方の期待は当然保護していかなければいけません。ただしそうは言っても、もう先ほど言ったように、事業が縮小したと、でその方の残念ながら働いていただける場所がないとか、そういうような場合には、この期待保護タイプの場合でも、解雇が認められる場合がある。解雇と、ごめんなさい、契約の、終了ですね、認められることがあると。でこれはですね、ただしそうは言ってもですね、もう最初から実はあなたがいる限りどうしても来てもらいたいと。でうちの会社には全部契約社員の方としかしないことになってるけれども、あなたはどうしても来てもらいたいから、実質上いていただく、ずっといていただいていいんだよとか、そんなようなことがですね、最初から、言ってたり、そんな話で来てもらうと。そんな場合には、期待が保護されなきゃいけないので、この同じ反復更新であっても、これは正社員と同様の扱いをしなきゃいけないということになるでしょうね。こういうふうにタイプによって分かる。でこれ見ていて、言 こそ難しいものの、皆さんまあもう直感的にこういうふうになったらまあこういうふうになるだろうなと思われるようなことを裁判は認めてるだけなんですね。だから逆に言うと、そういったことに関しては十分な配慮が必要だと。で、配慮さえしておけば別にそんなに恐れる話ではないということです。で、次にですね、この、まあ、ちょっとそもそも論になるんですけども、労働者とは何かというところが問題になります。これ、請負い人との区別ですね。で、請負いとは何かというと、あるものの完成を訳してですね、何か仕事をすると。で、委任というのはその人に任せて仕事をやってもらうというんですね。で、これなぜ区別しなきゃいけないかというとですね、偽装請負いというのが非常に社会問題化しました。もう本当に大きな企業でも偽装請負いでですね、本当は労働者なんですけども、請負いということでですね、やると。で、それでそうすると何が得かというと、社会保険料とかですね、そういったものを払わなくて済むし、今言ったような雇い止めの問題なんかも出ないわけですね。これで、まあ、具体的に名前までは出せませんけれども、ここら辺でも結構有名なある、業種のところがですね、これずっと偽装請負いでやってました。で、私これおかしいなと思ったんですが、そのうち、まあ、やっぱり労働基準監督署から勧告があったようで、その、請負い契約形態はしないことになって、きちんと社員としてお勤めになるようになって、まあ、労働者の方の仕事が安定したようですけれども、これはまあ今でもしばしば見られます。で、これはやっぱり特に多いのがこの辺だとシステムエンジニアの方ですね。同じ年俸500万でもですね、請負いでやった方がですね、まあ、会社の方としては気が楽なわけですね。いつでもそれは終わったよと言える。で、特にSE の場合だと非常に難しいですね。確かに請負い契約的な側面あるんですね。この一つの仕事を完成させてくれると、一つの仕事の完成なのか、それとも労働者なのかって、そういう区別がですね、どっちかっていうと SE の方の仕事っていうのは一つの仕事の完成っていうところがあるんですね。だから非常に今でも SE の方なんかでは請負いで契約をしていらっしゃる方がいる。で、それが偽装と言えるかどうかについてはですね、ちょっと難しい問題がある。で、そこの判断基準なんですけども、まず労働基準法9条で、どういうふうに決まってるかというと、労働者っていうのはですね、職業の種類を問わず、事務所または事務所に使用されるもので、賃金を支払えるものを言うと。これは当たり前ですけど、問題は名目で、じゃあ先ほど言ったように、これは請負い代金なんだよって言って渡したらいいかというと、そうじゃないんですね。実質的にこうかどうかということが争われるわけです。で、そのための基準なんですけども、指揮監督下の労働と言えるかどうか、これが非常に大きなところです。で、どういうふうなところで判断したかというと、具体的な仕事の依頼とか業務指示にノーと言えるかと。例えばこれやれ、じゃあこのレポートは今日中に完成させない、いやそれはいたしませんよというような自由があるかどうか。から仕事の遂行方法について、そのやり方ですね、こういうふうにやりなさいというようなことについて具体的な指示を受けるかどうか、あるいは勤務場所、勤務時間が指定管理されているかと。まあ、請負でしたら結局別に自宅でやろうがどこでやろうがいいわけですね。ところがちゃんと会社に行って、この例えば9時から5時まではいてもらわなきゃ困るよと、ね、あるいは仕事の遂行方法についても、その誰々の上司の、何々課長さんの指示に従ってやりなさいとかね。で、今度は例えばこの仕事、例えば何しましょうかね、じゃあこういう公園に行ってきなさいよと、明日はこの公園に行ってきなさいよと言うと、そういう時に嫌ですよと言えるか言えないか。で、これも非常にいいな、命令されたら予定された業務外にも従事するか。これは社員だったら当たり前なんですね。例えば A 社のためのなんだろう、賃金管理システムを作りなさいよって言われて、それにやってて、急にちょっと今日は急に仕事入っちゃったから B 社さんのメンテナンスに行ってきてと、こういうふうに予定されていること以外にも従事することがあるかないか。請負だったらそれは私の仕事じゃありませんと、それはまた別の仕事じゃないですかと言えるわけですね。 あともう一つ、本人に代わる代替者を出すことができる。これ、右京だったら当たり前です。別にその人じゃなくてもですね、まあ、特別な技能でも要することじゃなければ、例えば、大工さんが請け負ってですね、じゃあ、建築会社、なんか下請けしてですね、屋根作ってくれと。そこのところをお前のところでやってくれと言われた。別にそれは A さんが言っても B さんが言っても C さんが言ってもいいんですね。その屋根さえ作れば。ところが労働契約の特殊性は、じゃあ私が、私ごめんなさい、うちの例えば弁護士や従業員なんですけども、その従業員が風邪ひいたと。だから私の弟も弁護士だから代わりに今日その人を行かせますと。これはできないわけですね。当たり前ですけど。皆さんもそうです。社員が、今日ちょっと休ませてもらうから代わりにうちの弟が行きますと。こんなこと許されない。こういう代替者を出すことができるか否かというのは非常に大きな判別。だから他の社の業務に従事することが制約されない。これは当たり前ですけども、A 社の社員がですね、B 社に働くの。こんなことはできるわけないわけですね。ところが請負でしたら A 社の仕事も請負いつつ B 社の仕事も請負るわけです。両方できればの話ですけどもね。だからこういった具体的な指揮監督下にあるかどうかでもって実質判断されていくわけです。で、意外とこういうことで考えていくと、それが請負いなのか、実際は労働なのかというのは割合分かりやすいですね。さっき言った SE の仕事なんかでも、この判断基準に照らせば、ああ、これは確かに請負いと言えるなとか、ああ、実質は請負いって言ってるけれども、実際には社員と変わりないなとか、そういったことが分かりやすいわけです。で、まあ、実際の例としては、例えば普通の製造業、ラインに入っている方を請負いということでですね、出したり、あるいはその、配達、ある配達業務なんかについて、請負いだって言ってた。これは全部否定されたわけですね。というのは当たり前ですけど、こういったことがいちいち全部ですね、判断していくとですね、ダメになっていくわけですね。例えばある配達について、配達今日は配達したくないからしないということが許されるわけじゃないし、時間についても何時から何時の間に配達しなさいって言ったら配達しなきゃいけないですね。でそういったことがノーとされるたもんだから、あなたがやってることは偽装請負ですよ、きちんと、労働者として正規の契約でもって労働基準法のあるいはその他の処方令に示されたようなやり方でもって、労働者と、契約をし、そして必要なものを払いなさいよと、こういうことになってくるわけです。からあともう一つ判断基準というのは報酬の賃金制ですね。従業員として比較して高いかどうか。簡単な話で、高ければもうそれは従業員じゃないよということが言いやすいわけですね。例えばそうですね、自分のところであれば、従業員であれば10万円一月と。でそこは請負に出してたから15万円かかると。でわざわざ高いお金払ってるんだから、それはまあ、賃金制が否定されるわけですね。からもっと大事なことは欠勤や残業。これ残業代流れでやられることが非常に多いです。さっき言った SE なんかのお仕事の場合ね。例えば同じ仕事、ある一つの仕事をですね、従業員としてやらせると、これもう業務量的に絶対、月に例えば50時間できないか、協定を結んでいて、例えば40時間 の残業してたとする。従業員としてやるとですね、この残業代を払わなきゃいけなくなっちゃうと。で、その残業代を払いたくないがためにですね、まあね、大体年間500万なら500万と決めておいて、500万でもってこの仕事をやるというふうに持っていくわけですね。だけどこれは場合によって違法。この労働者性が認められると、それ残業代払わなかったのは違法だよと、こういうことになってくる可能性があるわけです。次にですね、まあ、いきなりちょっと話として飛ぶんですが、今日は入り口の部分、つまり、労働契約自体とかそういったことに関してぐらいしかちょっと時間的にできないので、まあ、入り口の部分で関係するものとして身元保証について、ちょっと若干言います。これ身元保証を要求されているところは結構多いと思いますね。でうち の事務所の場合には身元保証は要求していません。なぜかというと、やっぱり弁護士なもんですから、ちょっとこれ自体がそもそも不合理な制度だなと私は思っているもんですから、それはうちはこれやってないんですけども、取ってないんですけど、まあ、お取りになっている企業のところが多いかもしれません。で保証期間はもうこれ5年以内です。で定めない場合は3年となっています。何も決めてないときにはね。で更新はできるけど5年以内です。で保証人はこれ断ることはできます。私は嫌ですよと更新しなければ。それを更新でしなくていいです。で、これ注意してください。お取りになっている事業者の立場からするとですね、 被用者に業務上不適任または不誠実な実績があって、このために身元保証人の責任の問題を引き起こす恐れがあることを知ったとき、あるいは被用者の任務または認知を変更してこのために身元保証人の責任を加えて重くし監督を困難にするときにはですね、遅滞なく通知しなければいけないと。でそうすると将来に向けて解除できる。で逆に言うと遅滞なく通知しないとこうその後に生じた損害について保証人に対して保証債務の履行を求めることができなくなるかもしれない。これどう、まあ、分かりやすく言えば、例えばどうもこの人横領でもやってそうだと、あるいは非常に業務上大きな失敗をしてそれが続いていると、こういうような時にですね、時にはすぐ言わなきゃいけないと保証人にも。そうすると保証人は今までの分はしょうがないけども将来の分については勘弁してくれということで解除できるんですね。将来に向けて、これあくまで将来に向けてです。これ解除という意味は全部なくなるという意味ではなくて、それまでに生じたことについては当然責任を負うんですね。だけどそれより先については責任を負わないよという、そういう意味です。これはこの解除というのはですね、から任務、例えば今までの平の従業員だったものをですね、非常に重要な役職につける、あるいは、それまで、そうですね、例えば普通の工場のラインについていた方をですね、お金を取り扱う業務にすると、大きなお金を取り扱う、こういうふうにしてすると当然何かあった時に保証人の責任は重くなるんです。そういう時にはちゃんと言わなきゃいけない。あるいは認知をですね、例えば静岡だったものが、東京にするとか海外にすると、こういうことになると、まあ、監督っていうのは実際には本当はしてないんでしょうけども、まあ、一応監督が困難になったということになるわけで、通知しなきゃいけないと。でここ重要なんです。身元保証をしてもらってれば、それじゃあその生じた損害全部その保証人にですね、責任を追及するというか、まあ、保証債務の履行を求められるかというとそうじゃないんですね。裁判所としてはこれ当然なんですけども、まず第一義的に責任を負うべきは本来は、もちろん被用者なんですけど、その具体的に監督していた使用者なんですね。例えば容易にお金を例えば横領したりね、使い込みとかですね、あるいはそういうことをしやすいような状況に放置しておきながら管理とかが非常にルーズです、ね、何か断った時に保証人に全部って言うと、これはまあ非常に不合理な話、不公平な話になるんです。だもんですから、そういった使用者側の過失の有無ですね、それからあと今度は逆に身元保証人が身元保証をするときにどういう理由でなったのか、どの程度の注意をしたのかとか、ね、例えば親御さんがしたのか、それとも知人友人がもう本当にどうしようもなくて頼まれて、どうしてもお前になってくれなきゃ困るよって言われてなったのかとかですね、それから被用者の任務または心情の変化です、ね、さっきも言ったように最初の時には工場のラインをやるだけだよって言われれば、まあ、それはそんなに大きな損を会社にさせることもないなと思って安心してたら、いつの間にかですね、非常にお金を取り扱うような、非常にリスクの多いような仕事、リスクというのは保証人にとってですね、そういうふうになってたとか、そういったことを全てやる、侵食する。で結局のところ1から3割ぐらいが任用される例が多いと。つまり1000万円の損害が生じても保証人には100万から300万人くらいしか言えないよということが多いということです。ここまでですね、一応今日用意してきたのはここまで。それからあとまあちょっと口頭でご注意申し上げることはですね、やはり皆さん一番頭を悩ませるのはですね、問題の社員の方がおられるとき、いくら言ってもこのなんかおかしなことをするとかですね、あるいは非常に反抗的である、あるいは欠勤とか遅刻が多いとかですね。でこういった方に対する注意としてはですね、皆さんの側の注意としては、きちんと、ですね、労働契約あるいは、等でですね、懲罰の規定をきちんと設けておくわけですね。で設けただけじゃなくて、きちんとそれを実行していく。いきなり懲戒解雇とかって言ってもですね、場合によっては裁判例で争われて負けることがあるわけですね。よくあるんですけれども、特に中小企業の方なんかよくあるんですけれども、ずっと我慢してると。非常におかしなことばっかされてたけど、で、あと口頭で注意はしてたんだけど、注意ってのはもうそんなことしちゃダメだよっていう、こういう意味で注意ですね。で、ついにもう、ここまで来ちゃったから、もう懲戒解雇したいと。こう言われてもですね、 これいきなり懲戒解雇っていうと負ける恐れがあるんですね。で、またそういう問題社員の方であればあるほど権利意識が強くてですね、裁判で争ってくるリスクがある。これだけ覚えておいていただきたいんですけど、きちんと1回ごとに処分を下していくと。例えば戒告なら戒告でもいいです。戒告のした事実をきちんと残していく。どういう事由でもって、どういうことで戒告したと。あるいは訓告したと。ね。で、そういうことを積み重ねていくと、裁判となった時にも、ああ、この人はもうこの人、戒告処分を10回も受けてたんだと。で、さらに、減俸も受けたんだと。で、それでも言うこと聞かないんであれば、もうこれは、懲戒解雇しかやむを得ないよ。ということで、裁判所の理解は得やすいんですね。ところが、いくら口でですね、この人はいっぱいこんなことがあった、こんな不業績があった、こんな不業績があったって言ったって、なかなか証拠として残らない場合が多いわけです。そうなってくると、いや、俺はそんなことはしてない、社長が勝手に言ってるだけなんて言われるとですね、裁判の時に非常に難しくなっちゃうんですね。だから、おすすめすることは、きちんと先ほど言ったような、こういう懲戒に関するですね、規定をきちんと設けておくこと。そして、設けたら、設けただけじゃなくて、きちんと記録していくことですね。本人にもペーパーで通知する。戒告処分とかね。あるいは、戒告の次には、減給1ヶ月とかね。そういったことをやって、積み重ねた上で、最後に、懲戒解雇。これは最後に来ると。そういうことだけちょっとよく覚えておいていただきたい。で、そういうふうにするとですね、本当に裁判とかでも非常に何て言うのかな、勝つのが容易になってくるわけです。そしてまたそれは逆に言うと不当なことではないっていうことがはっきりするわけです。やっぱり恣意的に人を解雇するとかいうことはいけないことですが、そりが合わないから解雇とかそういうことがあってはいけないわけで。きちんと理由があって解雇ということが分かるようにしていただくことが大事かなと思っております。ちょっといろいろ、最後、口頭の部分も含めましたけれども、一応私の方からの、こういう形の、講義というのはこれで終わりとさせていただきます。
何かご質問がございましたらお聞きいたします。1点お伺いします。定年延長の場合で気をつけなければならないことっていうのはどんな点があります。今1年更新でやってるんですけども、はい、完全に続くような場合、何か先ほど会場の内容の
先ほどのところであったんですけれども、ちょっとお待ちください、ね、これマウスが今これあれですかね、ですね、これが先ほどのスライドショーのところであったわけですけれども、ですね、ここにあるようにですね、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は上限5年で、3年より逆に5年までできるというのがあるわけですけれども、その他については別に特に同じなわけですね。だからおっしゃるように、やはりここの部分に関しても雇い止めが問題となりうるところですね。ただ定年をもう過ぎてるわけですから、 逆に言うとその、あまり企業にとって厳しい雇い止めに関しては企業側の判断になりやすいとは思います。あのもうすでに定年を過ぎているわけですから、双方の期待がですね、この先また何十年も働けるという期待であるわけはないわけですから、その意味では、双方ともこの契約期間についてはですね、あの無制限に延長されているというようなあの期待感を持たないのはあの持っているというふうに思われると思います。ただしやはりあの最近の世の中ではあの非常に逆にあの元気な時にはもういくつまでも働くということがだいぶあの増えてきましたので、あのおっしゃるようにここにあるような、何年までなんだよと、そういう目処、例えば65歳までなんだよとか、あるいはその契約ごとにですね、自治期の契約の期間満了のごとに自治期の延長については契約しない旨があり得る、これの明示、そういったことにもあのお気をつけになっておればいいんじゃないかなと思いますけれども、あるいは原則として70歳までだよとかですね、まあ、そういったことのことをきちんと、お話をされておく、それがよろしいかなと思います。